兵庫県生きがい創造協会理事長、そして稲美野学園長の藤田隆さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
ちょうどね、卒業入学という季節ですけども、障害学習の、まあ、兵庫県で一番大きなあの組織なんですが、
はい、
生きがい創造協会、まあ、あの播州では稲美野学園とか、あるいは西播磨文化会館の教室、それからあの阪神館では阪神シニアカレッジ、淡路文化会館で の活動もいろいろね、あの兵庫県生きがい創造協会その お仕事の中に入ってるんですけれども、あのもともとは藤田さんはどんなお仕事をしてられたんですか？
はい、あの私はもともと県の職員で37年間勤めてまいりまして、
はい、
でまあその卒業した後当協会にちょっとお世話になっている、そういうのの経歴でございます。
もともとどちらのご出身ですの？
あの加古川市、生まれも育ちも播州の人でございます。
稲美野学園なんていうのはもう本家本元の、
はい、あの実は私の母も、はい、祖母も稲美野学園の卒業生という、ちょっとそういう縁を感じております。
あ、三代お母さんとおばあさんとですか？
そうです。
で、あの加古川のご出身で、どうぞ、まあ、学校卒業してすぐ県に入られたんですか？
あの大学はちょっと遠い仙台の方あの通いましたので。
どちらですか？
東北大学というところなんですけども、は
い
は
い、そんな言うところ言わんでも東北大学十分有名ですか？学部というか
学部は、ね、法学部なんです。
あ、それでそしたら、まあ、帰ってこられて兵庫
県、本当はあの民間に行きたかったんですが、うん、まあ、親父が同じように公務員だったもので、小さい時から安月給を見てまして、
あ、
お袋が泣いてる姿をよく見てましたので、民間に行こうと思ったんですが、うん、まあ、父が早く亡くなったもので、
そうです、
まあ、県の方にお世話になっております。
あ、民間で言ったらどんなお仕事をしようかな？
海外の方行きたかったので、メーカーを希望しておりまして、ま
あ、
何社か一応通っていたんですが、
はい、
まあ、あの県の方が地元で
いい
という、まあそういうことは結果的には良かったと思いますけど、はい、
でそれで結局37年間
お世話になりました。
でその兵庫県の中ではいろんなお仕事されたと思いますけど、あれは記憶に残ってるなようなお仕事ありますか？
そうですね、あの大きくは今世間で話題になってます大蔵省の主計局みたいなところ、はい、県で言いますと財政界ところ、
はい、
そういう関係がその37年間のうちの半分ぐらい。
改ざんは何箇所ぐらい？改ざんはされません
でした？改ざんはね、ない、忖度もなかったと思います。
あの
真面目一瞬ならびっくりしましたけどもそれはございませんでした。あとはその企業庁というところで、
はいはい、
いわゆる民間企業と同じような仕事をしてまいりました。
と民間企業と同じようなの、
例えばその南足浜の住宅開発、うん、まあ、整備をして民間に売ると、そういうこととか、淡路のワールドパークの頃いう遊園地のリニューアルをやったり、
はい、ワールドパークで静きのとこです。
あ、そうです、そうです
ね。
はーはー、その、まあ、あのちょうど花博の時に、
はい、
あの観光客の受け入れ先としてリニューアルしろということで私がその担当で、
あ、リニューアルでどんなあの今までにないこんなもんができたようなあります？
ジェットコースターを作りまして、結構高いジェットコースターを作ったんですけども、
はい、
いまいち人気がなくて
そうですか。
それはちょっとまあ正直、まあ、ちょっと時期尚早だったかなという、うん、そういうあの、まあ、失敗談もございますけども、
うん、
あとはそのウェスティンホテル淡路
の、はい、
もう経営再建ということで2年間ほど行きましたので。
それは花博の後ですか？
そうです、そうです。
あ、
だからそれが半分ぐらい県庁生活の半分ぐらいはそういう民間的な仕事に携わりましたので、まあ、もともと民間志向だったんで、そういう意味では半分ぐらいはそういう自分の希望を叶えられたかなと思ってます。
はい、でその、まあ、兵庫県ご退職の後でその生きがい創造協会
で、そうです、あの経歴から言うとちょっとイレギュラーなところなんですけども、
ね、障害学習の方へ、
私でいいのかなと思いましたんですけど、まあまあなんとか、
はい、
あの皆様の、ね、周辺の力で支えていただきまして、うん、やってくることができております。
まああの生きがい創造協会のお仕事なわかりますか？
名刺の裏側にいっぱいずらずらっと書いてあるんですけど、
そんな書いてある言わんと、昔から知ったようにあれとあれと言うた
れ、そんなよう言いませんわなんか私の頭の中は皆さんよくご存知なので、
いやいやあの久保さん、こういう 障害学習の場っていうのはなんか行ったことある、体験したことがあるようになります。例えばラジオ関西でやってる兵庫ラジオカレッジ、
はいはい、
兵庫県高齢者放送大学へとったんです、うん、これも生きがい創造協会
が入るんですね、ここにね、うんうん、よく先生 の、 あの今週のカルチャーの出来事に出てくるあの場所がいっぱい入ってるなと思って、
ね、うれしの大障害教育センターとかね、うん、はい、でこれをまあ全体として運営してられるその責任者ということなんですけど、うん、もうこういうその今まで県の中で経験してこられなかった障害学習のお仕事をされて、はい、どうでした？
いや、あのね、もちろん皆さんのためにいろいろなサービスを提供しなきゃいけないという思いはあるんですけども、はい、逆に私もたくさんのことをね学ばさせていただいたなという、うん、そういうことを実感しております。
例えばどんなことがありました？
まずね、うん、その本当に高齢者大学で学ばれる方々っていうのは輝いてまして生き生きされてます、
うんうんうん、
でその後ろ姿を見ていると、あ、人生100年時代こうやって学び続ければ幸せになれるんだなというのを本当に実感させていただいております。
なかなかやっぱりね、あの頭つこって勉強してられる方は本当たくましいですね。
そうですね、あの、うん、学校に行ってる頃は親から言われたり先生から言われたり周辺から言われて学ぶんですけども、うん、とあのシニア大学に来られるような方々は皆さん自ら学びたいということで来られます。だからあの非常に熱心、
そうですね、
前向きですね、
うん、まあ、本当に全ての世代がそういうふうに学習せないかんですけどね、あのどこ住んだから次ここやと違って自分で選んで学ぶわけでしょ。でこれあの稲見学園4年生ですね。
そうです、あの大学講座が4年生で、その他にその卒業した後に行っていただくことで想定している大学院というのは2年生ございます、
うん、
でそれでもそれでね出て学歴学校やねん言うて履歴書に書くとかいうことないわけですよ。もう、はい、例えば地域に戻ってその勉強したことを生かしながら地域を振興していくとかね、そういうことを卒業生の皆さんやってられるわけで、要はあの高齢者の介護とか医療が問題になりますけども、ここ来られてる方見たらその介護医療より元気なお年寄りの方が多いでという気がね。
本当そうですね。先生の講演会とか よくちょっと覗かしていた、覗いてるんじゃないんですけど、私もちょっと勉強させてもらおうと思って行ってるんですけども、あのシルバーの世代の方がもう若々しい感じでね。
あ、もう毎月の講座でね、私のあの歴史の講座で来られてる最年長は91歳、
91歳ですか、
ね、うん、本当前原さんいてね、すごいお元気でね頑張ってられますけど、まあ、そういう方がいっぱい県下にはあるいうことですよね。
そうですね、あの当稲見の学園の他に先ほど田辺先生言われましたように、宝塚の方に阪神シニアカレッジにもございますし、はい、田島の方には田島文教府という、それからあの淡路西播磨文化会館にそれぞれで地域の高齢者大学もやっておりますので、お近くの高齢者大学にぜひですね、お参加させていただけたらなと思っております。
この春からね、うん、行きたいなっていう
場所としてあの行くのがなかなか困難やよかったらラジオでね、
うん、
この
ラジオカレッジ、
ラジオカレッジを聞いていただいて、ね、先ほど の、 あのピアノの天宮遥さんも4月の初めにラジオカレッジ放送に乗るいうて、
そうなんですね、
ということでしたよ、
はい、
だからあのいろんな学校で勉強の場があるということなんですが、うん、この生きがい創造協会の理事長さんになられてからでですね、こんなことができてんいうその組織というか学園 の、 あの改革みたいなことどうです？
あ、そうですね、あのこの稲見の深夜の研究ニュースということでラジオ関西さんの方と連携して、
はい、
学生さんが企画して取材して出演するというまさに自主運営の番組を始めさせていただきました。
はい、
もう2年半続いております。
これいつ放送
の？毎週土曜日の6時45分からの15分番組です。
毎週土曜日の6時45分から7時まで、
はい、そうです、
夕方ですか？朝、
朝です。その後あのラジオカレッジが始まりますので。
そうかそうか、ラジオカレッジの直前に、
はい、6時45分から7時半までは私どもの、 あの番組を提供させていただいているという、はいはい、
その中で、この受講生の方々が制作出演ですか？
そうなんです、あのテーマも決めて取材にも行って、でここのスタジオでお話をして披露すると、
うん、
そういうことをもう2年半 続けさせていただきました、ね、本当に、ね、ありがたく思ってます。初めは誰も来てくれないのかなと思いましたけど、もうどんどん参加したいという方が増えてまして、
ああそうですか、
もうアナウンサーかキャスター並みにレベル上がった方もいらっしゃいますんで、
まあ、そんなあの新しい試みとか組織としてはどうですの？
組織としてはあの、はい、従来は県からの出向者とか OB の方が中心で運営してたんですが、
はい、
もうなるべく卒業生の皆様にサポーターとしてなっていただいて、
はい、
運営にも携わっていただこうということで運営サポーター制度を作りまして、いろんな、ま、運営サポーターの方々にお手伝いをいただいております、うん、
いいですね。
で、まあ、あの藤田理事長の下であの生きがい創造協会、まあ、特にあの稲美野学園なんかはカリキュラムをこれからね、うん、あの見直していこうというようなことがだいぶ進められてきて、再来年度からですかね、
はい、あの今年田辺先生にもご参加いただきましてカリキュラムの全面見直しをさせていただいております。で、まあ、具体的には30年度に具体的に決めていくんですが、大きくはもう大きなニーズの変化とか、はいはい、社会状況の変化とか学生さんの思いがだいぶ変わってきておりますので、それに応えなきゃいけないということで、うん、体系的にもう一回見直そうということで今進めております、うん、具体的にはやはりあの稲美野スタイルという稲美野学園らしい持続可能な社会を目指すための、そういうための学びとしてどんなものがあるんだろうということで、まあ、いろいろとの検討を進めております。
稲美野学園らしいというのは理事長さんとしてはどんなふうに考えてられます？
あの稲美野学園のモットーがありまして、
はい、
自ら豊かに人に喜びをと、
うん、
これが、まあ、あの創設以来のうちの、まあ、モットーでございますので、そこの人に喜びをいうところにもう少し力を入れて いっていきたいなと思っております。
稲美野学園というのは日本でももう最先端のあの障害学習の場できたんですよ。創立がいつでした？
1969年ですから、もうあと来年で50年を迎えます。
50周年を迎えようというね。だから本当にあの今ね、日本全体で障害学習やねって結構みんな言ってますけど、50年前そんなんまだ言ってなかったわけですよ。
もうその頃からね、
うん、だからかなり全国からの見学者もね、
そうですね、あの全国のみならず韓国とか中国とか海外からも視察に来られます、
はい、障害学習、はい、
今でも来られます。で、まあ、あの最近はあの首都圏との交流も始めておりまして、
はい、
川崎市にある川崎市民アカデミーさんとか千葉の自然学校さんとか、そういうところとも連携を深めて、まあ、全国的なレベルで、はい、あのシニアのですね、学びをあの深めていきたいと。
やっぱ関東はこちらとは違うような特色ありますか？
特に川崎市民アカデミーさんなんかはあの、はい、大学の先生が中心となって、はい、カリキュラムを組まれるので大学みたいなちょうど授業になってます、
うん、
まあ、それよりも私どもの方にもっと多様で幅広い分野で稲美学園というのはカリキュラムを、まあ、田辺先生一番よくご存じですけど、組んでますので、
はい、
まあ、正直うちの方がいいのかな、これはあの手前味噌で申し訳ないんですけども、
なんか面白そうな感じがします。
もうさ、久保さんももう年いったらだんだんそこへ入ってい
って、あのもう年ですからね。
もう一つはやっぱりね、はい、障害学習やから若い人もターゲットにして来てもらわないかんという面もありますね、
うん、そうですね、今の60歳以上なんですが、
はい、
もう少し若い世代にも来ていただくためにも、その一般の人向けの公開講座を開きまして、
はい、
でそれによって南の学園はこんなことやってますよと、ここにありますよという PR も兼ねて、そういうことで裾野を広げていきたいなと思っております。
最近でそういう公開講座の計画は今もあるんですか？
まだちょっと30年度はまだあの決まってないんですが、
はい、
あの県政150周年記念にも兼ねて、著名の方々に一度来ていただくとかいろんなことを考えております。あと、うん、田辺先生にぜひいろいろとお手伝いしていただいて、
はい、
兵庫県の、まあ、地域の歴史、そういうのをしっかり学んでいただく、ま
あ、
そういう短期の講座、連続講座をぜひやっていただけたらなという。
まあ、私もあのありがたい話ですが、本当にあの県政150年というのは一つ大きなね、
うん、
あのきっかけで、やっぱりあの兵庫県は本当に五国言うて、そのいろいろ違った地域が集まって、もう日本でもね他に例のない県なんですよ。だからその地域地域の特色があるけど、兵庫県というなんかこう共通感みたいなのが、
はい、
あんまり今までね、だからこの機会にねこういうものが育っていくのも大事なことですね。
あの兵庫県民としてのなんていうんですか、そのアイデンティティみたいなものができればなとは思っております。
はいはい、私ねこの間あるとこで話したんですけど、兵庫県のねアイデンティティ県民性は何やとかよう言われるんですけどね、そらあれへんのですよ。だからね全部5カ国風土も違う、歴史も違うから、はい、現状も違う。で私ねあの今よう言われてますやん、その金子みすずさんのみんな違ってみんないい、
うんうんうんうん、
兵庫県なんかそれの代表みたいな県でね、
そうですね、
うん、田島は田島で、うん、淡路は淡路でいうね特色すごい多様性がある可能性の大きい県やと思うんですけどね。
おっしゃる通りですね、まあ、多様性を受け入れる風土みたいなのがあると思いますんでね、うん、そういうのを県民性にしていけばいいなと私も個人的に思っております。
で国際化言ってるけど5カ国合わさってる県なんかあれも日本で一番の国際県ですよこれは、
うん、
と私は思うんですけどね。あの今まで藤田さんあのお勤めになったのはその5カ国地域でいうとどういうとこでした？
まあ、淡路が2回ぐらい行きましたけども、はい、それ以外は神戸辰野の方へ、あの一番最初の赴任地が辰野農林事務所というところでしたので、そこで3年間お世話になりましたけど、それ以外はもう神戸の方に、
うん、ほんなもう播磨と摂津と淡路ですね。あと将来的に田島と丹波で頑張っていただきます
制覇しなければ、
ありがとうございます
ということで、
それでなんかあの藤田さんご自身の将来の夢といいますか、こんなことができたらというようなことを考えていらっしゃいますか？
そうですね、あのこれから少し時間ができましたら、
はい、
あのもともと海外に非常に強い志向がありましたので、うんうん、はい、語学をしっかり学び直していろんな形で海外の方に出かけていって、例えばのアフガニスタンとかですね、そういうところも少し、まあ、あの支援もしてますので、そういうところに支援活動ができたらなと思っております。ただもちろんあの南の学園の生徒としてですね、うん、また将来は戻ってきたいなと思っております。
3代にわたってですよね。はい、今日は兵庫県生きがい創造協会理事長で、南野学園長藤田隆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。